それでは続きまして、本日の聖書の箇所を皆さんで拝読してまいりたいと思います。本日の聖書の箇所は、第一コリントからです。第一コリントの15章から、イースターのメッセージを牧師先生が取り継いでくださいます。第一コリント15章、50節から58節です。私の手元にある聖書では313ページあたりになるかと存じます。第一コリント15章50節からです。それでは偶数節を司会者が、奇数節を皆さんで拝読してまいりましょう。よろしくお願いいたします。第一コリント15章50節。兄弟たちよ、私はこのことを言っておきます。血肉の体は神の国を相続できません。朽ちるものは朽ちないものを相続できません。終わりのラッパとともに、たちまち一瞬のうちにです。ラッパが鳴ると、死者は朽ちないものによみがえり、私たちは変えられるのです。しかし、朽ちる者が朽ちない者を着、死ぬ者が不死を着るとき、死は勝利に飲まれたと記されている御言葉が実現します。死の棘は罪であり、罪の力は律法です。ですから、私の愛する兄弟たちよ、固く立って動かされることなく、いつも主の技に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄ではないことを知っているのですから。アーメン。それではこのところから、死は勝利に飲まれてしまったと題しまして、小出先生より勉強をいただきます。
おはようございます。毎年ですね、イースターは皆さんでイースターのご挨拶をすることになっていますけれども、今年はまあこのような状況ですので、身近に挨拶をしたり声をかけたりするということはですね、中止をしたいと願っております。それからご存知のように、距離を非常に、取りました。22ぐらいしか礼拝堂では座れないようにですね、残りは1階の方で見ていただく。それから、あまり体調が悪い中で無理をしないで、礼拝はですね、自宅でもしていただくことができるように、今教会の方では精一杯、ウェブを使ったりする礼拝のをですね、模索をしております。ホームページを見ることができる方は、火曜日までには礼拝の説教、それからこの音声ですね、これをホームページから直接聞くことができるように今もなっていますので、それを利用して家庭での礼拝ということもですね、大切にしていただければと願っております。なかなかコロナの感染がですね、収束どころするどころかますますこう広がっていくという状況で、京都府も昨日の時点で181名感染者が出てですね、京都市としては非常事態宣言をですね、国に求めるというようなそんなこう状況になってきています。で、実はですね、日本では毎年、3000人もの人たちがインフルエンザで亡くなっています。もうほとんど報道もされないという状態ですが、実際はそういう状態なんですね。肺炎、これは日本の 死因の第4位を占めて、これまた年間、約 11万人の方が亡くなっているっていうのが現状なんですね。でそういう中で、まあ、今回新しく新型肺炎という形でコロナのウイルスが蔓延しているという状況ですので、ある意味では冷静にこうした数字を理解をしておく、つまりあまりパニックになったりあまり振り回されたりしないでということと同時に、肺炎が第4位を日本では占めているという事実もこれも見逃してはならないと思いますので、通常の肺炎よりも大変厳しい状況に感染した場合は陥るということですので、くれぐれも自己管理、自己健康管理にですね十分に気をつけてくださって、自分がかからないためのベストの方法を取ると同時に、他の人に感染させない最大の愛の配慮をですねお互いが努めてまいりたいと心から願っております。で、今年のイースター礼拝は実はですね、5つの S を中心に、礼拝を捧げていくことができればというふうに思っています。おそらく今日からこの5つの S を大切にしていく礼拝をですねご一緒に捧げていくことができればと願っています。どういうことかと言いますと、シンプル、ね、今年のイースターはもう午後からのポトラックも何もありません。礼拝が終わったら即帰宅をしていただくということで、余分なものをもう一切外してしまって、ただ心から神を礼拝するというですね、そのシンプルな礼拝に徹してまいりたいと願っております。その次にですね、サイレント、静かな礼拝、おそらく賛美をするということも一番その感染を高めてしまうというリスクが非常に高いことですね。ですからこうずらっと今日も素晴らしい婦人たちが教会コーラスで並んでくださって、本当によく練習をしてくださった素晴らしい賛美を聞かせていただくことができて嬉しく思っています。おそらくしばらくこうして婦人の人たちが前に出て賛美を心から捧げていただくということも難しくなってくるかも分かりませんので、今日はしみじみと、これが最後かなと思いながらですね皆さんの賛美を聞かせていただきました。賛美の数も今少なくしています。そしておそらく皆さんで一緒に賛美を歌っていくということも少し考えなければならない状況があるかなとも思っていますので、賛美の代わりに奏楽だけをしてしっかりと歌詞を味わうということも可能性としてはありますし、一人の方に読書をしていただきながら皆さんはお手元で心で賛美を合わせるということもできるかなと思います。あまり大声でドタバタバタバタするような礼拝はしばらく慎んで静かな礼拝を捧げていきたいなと考えております。第3番目にはですね、ショート、なるべく礼拝時間も短縮をして短い礼拝をですね捧げていくことができればというふうに今考えています。ショートですね。それからセレンディプティ、これはですね私の好きな言葉なんですが、思わない出会いや思わない気づきという意味なんです。今までとは違う状態の中で思わない出会いをしていく、思わない経験をしていく、思わない気づきを持って何か新しい素晴らしいことが始まっていく、これをセレンディピティっていうですね英語で表現します。私たちの人生の豊かさはこのセレンディピティの中に実は秘められているかと思うんですね。イエス様との出会いもその一つです。思わないキリストとの出会いを通して私たちの人生に新しい気づきが与えられ、新しい喜びが湧き上がり、 新しい出会いと新しい体験と人生がですね、キリストにあって始まっていった。人間的に計画したようなことではありません。偶然という言葉が訳としては使われるんですが、私たちクリスチャンにとっては偶然という言葉はありませんので、全てが神様の深い御心の中でご計画されていた事柄、セレンディプティというですね、体験ですね。そして最後はスピリチュアル、そのような質素な礼拝の中で、だからこそなお一層一人一人が霊と誠を持って神を礼拝する日が来るとイエス様がおっしゃったようなですね、誠の心からの礼拝を神に捧げていくという、そういうスピリチュアルな礼拝がですね、日曜日の朝ごとにモーニングサービスに捧げられていくことができればというふうに、心から願っています。シンプルでサイレントでショートでセレンディプティでスピリチュアルな礼拝がある、これを大切にしていくことができればというふうにですね、昨日の夜祈りながらこの5つの S が神様から示されてですね、今日皆さんと分かち合わせていただければと願っております。おそらくこのコロナ感染というですね、初めての私たちにとっての体験、しかも目に見えない敵とのこの長期にわたる戦い、そしてこうして共に集うということが医学的にも社会的にもですね、大きく制限や制約をかけられていくような中で、私たちは2020年の礼拝を、イースターの礼拝をこうして迎えたわけですが、皆さんの長いクリスチャン生活の中で振り返ったならば、あの2020年のコロナの感染禍の中で、私たちはこうして主に導かれて共に集って心からのイースターの礼拝を捧げていった、これはきっと皆さんにとっても生涯忘れられない思い出になるに違いないと思います。最高に素晴らしい礼拝を、よみがえられたキリストに捧げていきましょう。そしてこうして礼拝を捧げることができてるということがどれだけ大きな恵みであるかということを、私たちはさらに深く後になればなるほど味わっていくことができるのではないでしょうか。今日は聖書の箇所を読んでいただいた中でですね、2つの御言葉に注目をしたいと思っております。54節を見ていただきますと、このコリント15章全体がキリストの復活についてパウロが語っている最も素晴らしい聖書の箇所となっています。その中心的な御言葉の一つが54節、しかし朽ちる者が朽ちないものを着、死ぬ者が不死を着るとき、死は勝利に飲まれたと記されている御言葉が成就しますと書いてありますね。死は勝利に飲まれてしまった、これがイースターのメッセージです。十字架で死なれたキリストが3日目によみがえられて、葬られた墓を空にして復活をされました。この出来事が究極的に意味していることは何かと言いますと、サタンの敗北なんです。サタンはこの世の支配者、この世の君としてですね、神に激しく敵対し、悪しき災いと影響を及ぼしています。サタンによって神様への背きという不信仰がいわば人類に吹き込まれてまいりました。さまざまな人間的な欲望によって生まれてくる 犯罪、悲劇、怒り、憎しみ、これが私たちの穏やかな平和な生活を脅かしてしまいました。そして最後に肉体の死と魂の滅びを人類にもたらしてきた。これがサタンの働きであったわけですね。目に見えないこのコロナウイルスはですね、人間にとっては強大な、そして医学的な脅威ですけれども、いつか必ず収束をし、いつか新薬は開発され、ワクチンも開発されて、やがて通常のインフルエンザのような流行というか、そうしたものにコントロールされていくに違いないと思いますけれども、目に見えないサタンはアダムのあの時代から今日に至るまで全人類の最大の敵として存在し続けてきたわけですね。欲と罪と死に対するワクチンなどは誰も開発することができません。罪と欲と死に対する新薬も、これも決して開発されることはありえないでしょう。中でもサタンの最大の武器、それは死でした。誰もこの死に立ち向かって勝利することなどはできませんでしたね。歴史的に振り返ってみるならば、どんな巧妙な医者も、あるいはどんな素晴らしい科学者たちも、あるいは絶大な権力を手にしている王も皇帝も、誰一人死に打ち勝つことはできませんでした。死は君臨し続けていたわけです。死を支配しているサタンが世界を支配していたと言えるかもしれません。ところがそんな人類の歴史の中で、神の御子キリストの十字架の身代わりの死によって罪には完全な許しがもたらされました。キリストの復活によって死に対して初めて突破口が開かれたんですね。あの強烈な死の縄文がキリストの復活によってついに打ち破られました。サタンの持つ死の力、権力の一部が崩れ去って、死はキリストの復活の前についに崩れてしまったわけですね。聖書は私たちの救い主キリストイエスの現れによって明らかにされました。キリストは死を滅ぼし、福音によって命と不滅を明らかにされましたと第二テモテ一章の十節ではっきりと宣言されているわけですね。もちろんサタンの完全な敗北というのはキリストの再臨の時まで私たちは待たなければなりませんが、その時キリストは死もサタンも火の池に投げ捨てて、黙示録20章の10節14節で約束されている事柄ですね。完全な勝利を宣言されます。その時神の国が実現し、父なる神にキリストは御国をお渡しになります。ですからパウロは、死よお前の勝利はどこにあるのか、死は勝利に飲まれた、お前にはもはや完全な敗北しか残っていないと 大胆に宣言しているわけですね。皆さん、教会だからこのメッセージを聞くことができます。教会以外に死の勝利を語る宗教はありません。多くの宗教が死は自然の一部、人間もまた自然の一部だから、これは誰も避けられない、春が来て夏が来て秋が来て冬が来ていくように、人は生まれてやがて死んでいく存在、自然の一部なんだ。それは致し方ないこと、どうすることもできないこと、諦めて受け入れていくしかないこと、つまりバタバタしないでそれを自然の一部として受け止めていく、これを悟りと教えているわけですね。元気な時はそうだと思うかもしれませんが、愛する人を失ってしまった時、私たちはその亡骸を見て、これもまた自然の一部、致し方ないことと涙一つ流さずに、そういうふうに受け止めることができる人などは一人もいません、ね、頭で考えている世界であれば、ああそれはもう致し方ないというかもしれませんが、身近な愛する人の死を前にしたときに、私たちはそれもまた致し方のないことと平気で受け止めることができるような人などは一人もいないわけですね。生まれては死ぬるなりけりおしなべて、釈迦もだるまも猫も杓子も、これは一休和尚の有名な言葉ですが、ね、その一休和尚さえ、これは逸話作り話だと思うんですが、臨終の場で弟子たちに、わしゃ死にとうない死にとうないと言ってですね、弟子たちを困らせてしまったっていうエピソードが残っているんですが、一休さんらしい最後の言葉ではないかと思っております、ね。そうした中で使徒パウロは改めて、死は勝利に飲まれてしまった、死の敗北とキリストの勝利を宣言したんです。それはキリストが旧約聖書に約束されていた通り、死んで墓に葬られ、死の力を打ち破って墓を空にして、全人類の中でただ一人死からよみがえられたお方であって、この復活によって死の力を無力なものにされた。そしてキリストの復活は私たちの復活の初歩であるとも約束をしてくださったわけですから、私たちもまた永遠の命に天においてよみがえることができるということを強く確信をすることができるわけですね。朽ちるものが朽ちないものを着てという54節で不思議な表現がされています。朽ちるもの、これはこの肉体を指す言葉です。キリストを信じる者は朽ちないもの、地上のこの肉体とは違って永遠の命を宿すにふさわしい栄光の体、天の体、復活の体を着るという、そういう意味を持っているわけですね。永遠の神の国を受け継ぐには、血肉は神の国を受け継ぐことができませんとキリストははっきりと宣言されました。キリストにあって新しく作られ、キリストと共に 与えられる、この新しい天の体、復活の体を与えられてこそ、永遠の命に天の御国で生きることができるわけですね。切るという表現は非常に印象的だと思います。私たちは古い肉体を着てこの地上に生まれてきました。そしてまた古い肉体を脱ぎ捨てて棺の中に入って火葬場へと行かなければなりません。裸で生まれて裸で死んでいくお互いです。で、棺の中には、まあ裸で棺の中に納められている人は一人もいませんが、おそらくその人が大切にしていた着物やあるいは背広、そうしたものをですね、上に羽織らせてもらうか着させていただいて、最後に着るという経験をしていくわけですが、生きている限りは、ね、私たちは一生に一度しか服を着ないということなどはありませんね。皆さんもこうして日曜日の朝ごとにいつも違う服を着て、礼拝に来られています、ね。着る、着替えるということ、これは実は一つの特徴があります。着るもの、脱ぐもの、新しく着るものは違うかもしれませんが、着る人そのものは変わらないということです。私たちはこの朽ちゆく体を持って生まれ生活をし、やがて死を迎えていきます。しかしその時キリストにあるものは新しい体を着させていただきます。けれども私自身は変わらないということです。生まれてから死んでやがて神の国に移されたとしても、私というかけがえのない一人の人間は決して変わらないということを、この言葉は私たちに教えています。私たちは天地を作られた神によってこの地上にかけがえのない存在として送り出されてきました。たまたま偶然私たちが誕生したとしたならば、そういうたまたまや偶然の世界の中にはちょっと出来損ない、ちょっと失敗作品っていうのが存在するかもしれません。けれども完全な愛の御手の中で、神様は深いご計画と御心を持って私たち一人一人を誕生させてくださり、一人一人をかけがえのない存在としてくださったわけですから、神様の御手によって作られたものの中に失敗作、不出来な作品、欠陥商品、そんなものは一つもないわけですね。私たちそれぞれが与えられている賜物は違いますけれども、全てが神の手による最高傑作品なんです。それほど価値がある存在として私たちはこの地上に生み出されてきました。古い肉体を着ている時も、この肉体を脱いで新しい体が天において与えられる時も、私は私で永遠に変わらない存在です。ですから私たちがやがて天に移されてまた再会する時にも、私は何か他のものに生まれ変わっちゃってるっていうようなことなどはありえない。だから私たちはお互いが再び出会うことができ、お互いを認識することができ、お互いが永遠の共なる生活をですね、喜び祝い合うことができるわけですね。 素晴らしいことではないでしょうか。富山兄弟が皆様にも祈っていただきましたが、先週の日曜日の午後、天に召されました。ご家族からお電話をいただいてすぐに病院に駆けつけました。そしてちょうどドアを開けた時、家族の方もすでに来て来られおられてですね、お医者さんが御臨終ですと4時19分その時間を告げられた。その時に私も入ることができて立ち会わせていただいて、そしてすぐにご遺体は別室に運ばれましたので、そこでご家族の方々と最後のお別れの時をですね、お水を汲んで、少し唇を濡らさせていただいて最後のお別れの時を持たせていただきました。ちょうどその頃、福音授業会高橋先生が来てくださったので、あとは先生にお任せをさせて、いただきました。81年間の生涯、しかもそのうちの40年間クリスチャンとして神様にご奉仕を捧げる日々を歩まれました。何をするにもとことん極めていくというですね、熱心な兄弟でしたので、クリスチャンになったその日から本当に神様の国のために勤しむという生涯、ご奉仕の生涯を歩まれました。そのご奉仕の姿はですね、教会の皆さんの本当にお手本、見本となったようですね。そして最後にあの怪我で7ヶ月の闘病生活、言葉を発することができませんし、首から下一切体が動かなくなってしまいましたけれども、最初の頃、お元気な頃はですね、お見舞いするたびにありがとうというふうにですね、口を動かして、お礼の言葉をですね、感謝の言葉を語り続けてくださいました。だんだん体力が失われてきたわけですけれども、それでも最後まで頑張られました。命の炎を燃やされ続けました。何度もご家族と一緒にご訪問していただく中で私は学んだんですね。富山兄弟が最後に私たちに教えてくださったこと、それは口も聞けない、体も動かせない、でもそれにもかかわらず忍耐するということ、すべての試練を受け止めて耐え忍んでいくということを、その姿を通して私にはメッセージとして伝えてくださいました。私たちの人生にもさまざまなこれから試練があり戦いがあることでしょう。けれども私たちにとって試練を耐え忍ぶ人は幸いです。耐え忍んだならばその人には命の冠が与えられるからですと聖書にはっきりと記されている通りにですね、富山兄弟7ヶ月の命の炎を燃やし続けて、最後に私たちに耐え忍ぶこと、忍耐することの人生の価値を教えてくださって、天へと凱旋して行かれました。今イエス様のもとでよくやった忠実なしもべよ、よく耐え忍んだ忠実なしもべよとイエス様によって命の冠をかぶらせていただいて、天の御国で新しい体が与えられて永遠の命に移されて永遠の安息の中に行こっていらっしゃることと信じています。死は勝利に飲まれてしまった、このイースターのメッセージをですね、この朝私たちはしっかりと聞かせていただきましょう。私たちにはそのような勝利がすでに約束されています。 だからこそ今患難や試練や苦難や悩みの多い人生をもしっかりと信仰を持って耐え忍びつつ歩ませていただこうではありませんか。神の言葉をお聞きください。ヤコブ1章12節、試練に耐える人は幸いです。耐え忍んでよしと認められた人は神を愛する者に約束された命の冠を受けるのです。お祈りいたしましょう。天の父なる神様、2020年のイースターを私たちはこのような形であなたにお捧げすることができました。死は勝利に飲まれてしまった。キリストの十字架の贖いの死と復活を通してもう一度私たちはこの神からのメッセージを心にこの朝受け止めさせていただきました。朽ちるもの、この肉体を持って日々の生活を私たちは歩んでいますが、やがて朽ちる日を迎えます。けれどもその時キリストにあって神からの贈り物としての新しい常しえの命と新しい栄光の体が与えられて、キリストと同じく天に移されていく、その勝利と幸いを私たちはすでに与えられていることを感謝します。だからこそあらゆる困難試練にも忍んで耐えて信仰を持ってキリストと共に歩み続けていくことができますように、なおなお励ましと力と慰めと愛と勇気とそして希望を与えてくださるように切にお願いをいたします。キリストの尊いお名前によってお祈りします。アーメン。